私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられる。草深教会という神の民が集められているこの礼拝の場で、神の民お一人お一人と主の皆を褒めたたえる礼拝を捧げられる日々が与えられ、また始まりました。そのことをまず恐れを持って感謝いたします。皆さんにはそれぞれ牧師というイメージがあると思います。その一つ一つどれも正しい、間違ってはいませんけれど、でもそれが全てではありません。ただ変わらないのは、牧師というのは一人一人をキリストに導き、キリストに結びつけ、その喜びを教会の声として、主の皆を褒めたたえる称栄の声として大きくするために神様から派遣されている。変わらないのは、神様に導かれ、十字架に導かれ、このつながりの中で、この呼び出しの中で、皆さんと一緒にキリストに結ばれていく、その喜びの声を一緒に上げていく。どうぞ主にあってよろしくお願いしたいとお願いいたします。さて、今日のこの礼拝に与えられた御言葉は、主イエスとザーカイの出会いの物語であります。舞台はエリコという名前の町です。このエリコの町の歴史は古く、旧約聖書の、ヨシア記には、ヨシアがイスラエルの兵士人々に一斉にラッパ、角笛を吹かせて、吹くように指示をすると、そのラッパの大音量でエリコの町の城壁が崩れてしまった。エリコの戦いそして伝えられている物語が旧約聖書には残されている。また、時々このエリコの町はシュロ、来週シュロの主日だと思いますけれども、シュロの町と呼ばれていたわけでありますから、おそらく町中が、背の低いソテツ、もしくは高いソテツであるシュロの木がたくさん、植えられていた町なんだろうと思います。そして面白いのは、このエリコという町は世界でも有数の海抜の低い町であります。海抜が低い、いわば谷底とか、そういう低い町であった。そしてイエス様の時代にはエルサレムから東に向かう交易道路が整備されていて、その、一つの町としてエリコは栄えていました。経済的には非常に豊かだったようで、この町に、酒税所、いわば交通 の税金とかいろんな税金を、徴収するそういう主税所が置かれているのも、納得できる町であった。豊かだったからです。距離的にはエルサレムからだいたい24キロ、30キロっていう人もいますけれども、だいたいそのぐらいの距離ですから、日本式に1里4キロと、そして、これを1時間と考えれば、だいたい6時間歩いてエルサレムからエリコは行ける距離にあるわけであります。そうすると、エルサレムを出発してちょうど、具合のいい最初の、宿場町だったんだろうと思います。休憩するお茶屋ではなく、6時間1日歩き続けてやっとたどり着くことができた、そういう町がエリコであります。今日の御言葉の冒頭でもイエスはエリコに入り町を通っておられた。このザーカイ物語の直前にはイエス様が、目の不自由な人を癒された奇跡物語が伝えられておりますけれども、そこもイエス様がエリコに近づかれた時、そこで、目の不自由な方の目を癒されるという奇跡が行われた。でもイエス様はこのエリコを目指していたのではなく、ここが目的地や目的として定められていたのではなく、その先であるエルサレム、そしてそこで行われようとしている杉越の祭り、そのクライマックスに全ての焦点が合わされていた。十字架の主イエスであり、その真剣さというか、そのまっすぐに突き進むお姿、それを見て弟子たちは何度も不思議に思った、驚いた、もしくは怪しい。その十字架の主イエスがクライマックスを目指して今エリコの町を通ろうとしている。主イエスの十字架の姿だけではなく、イエス様がご覧になっているその視線、足音、それらがすべて十字架に合わさっている。そしてこの十字架を通して罪人一人一人にイエス様が向かってきてくださっている。この十字架のクライマックス、杉越のクライマックスを、目指しておられるイエス様を誰も引き止めることはできません。どれほど弟子たちが心配してもイエス様を引き止めること、それは不可能です。それでもイエス様は一人の罪人を見つけてくださっている。彼の名前がザーカイです。このザーカイという名前を日本語にすると、純粋とか正しい、そういう意味を持っていますから、例えば、純くんとか正しくんとか、そういう、名前となります。聞くと全く驚くのではないでしょうか。ザーカイという存在や その職業柄的なキャラクターと、あまりにもこの名前が一致していない、不釣り合いに思えてならない。彼の、仕事は主税人の頭ですから、おそらくこのエリコの町にあった税務署の所長です。主税人の仕事というのは、ローマ帝国が定めた額の税金をそっちに納めれば、残った取り立てすぎたものはすべて自分の懐の中に入れることができる。自分の懐を自分のさじ加減でいくらでも浸らせることができる、できることができる。それが主税人たちであります。本当は100円でいいのに500円取って400円を懐の中にしまい込むようなものです。しまい込んだものが多ければ多いほど彼らは金持ちになっている。でも気がつけば仲間からは嫌われていること、無視をされている、相手にされていない。懐は超えていくの、人との関係、コミュニケーションの中では全くの孤独であります。そしておそらく彼らは嫌われていることが分かっても、自分の満足や安心のために多く取り立てることを、悪いことだと分かっていてもそれを止めることができない。自分で作り出した孤独、これは分かっていてもそれを解決することができない中で、ただ虚しいというか、しんどいというか、恐ろしい自分の満足だけが増え続けていく。満足や安心を生活の面では受けたとしても、その魂は全く真逆の方に、孤独の中に押し込んでいる。そういうザーカイ、その意味が純粋、正しいというのでありますから驚きです。また私たち以上に彼自身がこの名前に対する恨み、つらみ、また名前負けしてしまった悔しさ、それを抱え込んでいたのではないでしょうか。名前というのは両親の信仰告白であります。親の願いや祈りが込められて名付けられている。ピュアでまっすぐな人として、そういう生き方をしてほしい、そういう願いが込められて命名されている。でも彼は真逆な道を歩いているだけの孤独の中に閉じこもり、孤独の中に溺れていく、そういう生き方を今しているわけであります。そしてそこから抜け出すことができない。 そのザーカイが自分の町であるエリコに来ている。イエス様の噂を聞く、昨日お祭りが開催されておりましたので、大御所役の、福君だと聞いたのでちょっと見に行ってみよう、そう思って、少し出かけておりました。おそらく同じような感じだと思います。何やら、喧嘩っ早い、でも人々を喜ばせ満足させることができる教師と呼ばれるラビがいる。そのラビがイエスという名前だ。それが、今自分が住んでいるこのエリコに来る。それを聞きつけて、せっかくだから一目見てやろう、そんな思いで彼は、寄ってきたのではないかと思います。わざわざ遠くまで足を運んでイエス様の教えを聞き、奇跡を見に行くことはしませんけれども、すぐ近くにいるなら、まあ話のネタに見てやろう、そんな思いだと思います。そして彼は一方的に見てやろう、自分を見てください、そういうふうに関係を結ぼうとしていたわけではなく、一方的にイエスを見てやる、常に一方通行であるこの関係の中にイエス様を見ようとするわけであります。ここにも彼の孤独さや閉じこもっている牢獄の中にいるような虚しさ、それを、感じることができる。むしろ気になるのは、彼はこの孤独の中にいても孤独だということにむしろ気がついていない、そんな罪に振り回されている、その罪人であるザーカイ。でもこの罪を認めることができないザーカイがここにいる。先ほどエリコは世界でも有数な海抜の低い場所だと申しました。この地上で最も低い場所で、そしてザーカイ自身が背の低い人でありますから、普通には、人々と視線を合わせることができない。最も低い場所で、それを木に登ることで工夫しながらでも、そして物陰から見物しようとする。誰にも気づかれずに、自分の興味や満足を満たしたい。私たちも同じ孤独や不安を抱えて、どうすることもできない牢獄の中にいることがあります。実際私たち自身がこのザーカイなのではないでしょうか。そのザーカイ、主イエスは下から見上げて発見してくださった。見つけてくださっただけではなく、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、そう招いてくださっている。今日あなたの家に泊まることにしている、こう訳している聖書もあります。これは主イエスが十字架と復活の予告をされたときに、人の子は必ず苦しみを なければならないとおっしゃった。また、パウロ書簡でも聖書に書いてある通りと訳されている言葉であります。ノルマのように聞こえます。無制約的な必然性、神様が計画をされそれを実行するように命じられている、そういう表現であります。誰が何と言おうと、この出来事は神様がプランナーであ あるわけでありますから、遂行されるべき決定事項なのであります。ザーカイの家に泊まることはすでに決定事項だ。十字架と復活の出来事はすでに決定されている。誰が決定しているのか、私たちではありません。イエス様でもありません。神様が決定されておられるのであります。御心の中で決定している。イエス・キリストはこの苦い杯を取り除いてください、そう自分の苦しみや不安を吐露しながらでも最後に御心でがなるようにこう祈っておられる。この御心がすでに決定している。これを受けて主イエスはザーカの家にお泊まりになる。十字架におかかりになるのであります。神様によって送り出され、神様がご計画された、もうすでに決定している事柄を一つ一つ神様のお名前によってイエス・キリストは遂行しておられるのであります。神様から送り出す、神様の御心を成就しようと十字架を目指しておられる主イエス、このお方の招きや宣言によってザーカイは招かれます。するとザーカイは素直に正しく自分の闇の部分を告白し、懺悔し、新しいというか本当の生き方、罪人としての生き方ではなく神様によって創造された、作り出された本来の姿、それを取り戻していきます。そしてその取り戻された新しくなったことを告白している。主イエスはこの宣言によって、主イエスの宣言によって、招きによって、許しによって、ザーカイは罪人から神様に創造された神の民として、神の子供として、礼拝者として、神様の前に立つ、立ったのだ。このザーカイの経験、これが今ここにいる私たち一人一人も洗礼を受ける、受けたこの時に味わっています。洗礼の水 はよく、罪を洗い清める、洗い落としてくれる、そういうものだと、説明を受けますし、私たちもそうだと信じる。ただもう一つの部分、水に沈められることによって私たちは溺れ死んでいるんであります。死んだ中から立ち上がることによって、立ち上がらされることによってよみがえっている、復活をしている。古い罪人が死んで、神の力、十字架の贖いによって立つものとされている。溺れよう、もし、溺れた場合、もがけばもがくほどどんどんどんどん落ち込んでいく、その沼にはまってしまう場合は、何にもしないでこの死んで立ち上がる復活の間、罪の中で私たちに出会い、守り、神様の方へと、光の方へと、主が一緒に、導いてくださっている。この主の十字架に身を委ねたと、安心して身を委ねたとき、怖がっていても構わない、身を委ねたとき、くぐり抜けて、私たちは神様の前に立っているわけであります。主が十字架のイエス・キリストが一緒に私たちの罪の中に入り込んで、そして私たちを命の中へと救い出してくださって、死んでよみがえる、罪の中で溺れ死ぬのではなく、くぐり抜けることができるのが、それを救いとしてご計画してくださった父なる神様の御心という決定事項が、すべて最初から最後までご支配しておられるからです。その決定事項を御子イエス・キリストが御心で成就してくださったからである。十字架の道を急がれる主イエスは、その十字架によって全ての罪人の罪が裁かれて許されて、神様の御前に立つという救いが成し遂げられているからこそ、罪人の罪を一人残らず、一つ残らず、ご自分の肩に背負ってくださる。そして身代わりの裁きを受けて三日目によみがえる。この贖いによって私たちは神様の御前に立つ神の民として、礼拝者として、信仰者として、新しくされています。この救いの出来事、これを計画してくださり、実行してくださり、そこに招いていてくださる。神様を褒めたたえ、それがこの礼拝の声、 教会の声であります。十字架のキリストはここにいる罪許された罪人がこのたった一つのキリストが死んでくださった、徹底的に死んで復活してくださった、これによってあなたの罪は許されているんだ、このことを褒めたたえる、そのことを神様がよしとし、栄光、ご自分の栄光として祈りを持って待ってくださった、罪にまみれて純粋に正しく神様の前に立って喜びの声が上げられない私たちが、ただ十字架によって素直に正しく神様の前に立ち、そして神様の出来事を褒めたたえている、十字架のキリストは失われていた罪人を探し出し、神の御前に立つ者として救い出してくださっている、救い主イエス・キリストであります。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の死ある御神様、御言葉をありがとうございます。イエス・キリストをありがとうございます。聖霊をありがとうございます。どうかこのお方を御言葉として聞くことで、その姿を御言葉として見ることにおいて、私たちの救いの喜びをますます大きくし、それを教会の声として祈りとして、精鋭として神様、新しくし続けてくださいますようにお願いいたします。キリストが死んでくださり、よみがえってくださった、この愛の中に、招きの中に、私たちザーカイとして、作り変えられたものとして、従っていくことができますようにお守りください。この祈り、感謝せ救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。